藤沢の地名を訪ねてシリーズ、今日も藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんにお話を伺っていきます。鈴木さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週は大場地区について、大場城、大場城址公園のお話が出てきました。
はい、
で、大場というのが海底にあったんだよということで、ちょっとびっくりしたお話も飛び出したんですけれども、さあ今日も引き続き大場地区についてお話を伺っていこうと思うんですが、はい、さあ今日はどんなお話聞かせていただけますか。はい、
大場城址周辺にいろいろ史跡等がございます。はい、まず史跡で興味ある史跡として船地蔵があります。この船地蔵についてはバスの停留所の名前にも、はい、ついてますけど、この船地蔵はですね、道路の拡張とか区画整理でね、何度か移設されましたけど、伝承ではこの辺り一帯は土地が低いところで、まあどっちかというと湿地帯という形になっていたんじゃないかと思います。雨が降るとたちまちに引き地岸が氾濫して、水害で稲作が非常に被害甚大となるような地域だったんですけど、こういったことのないように豊作を祈るために、この辺りの名主さんがですよね、お地蔵さんを造立したんじゃないかと言われてんですけど、まあそれ以外いろいろ伝説で興味ある伝説が一つ二つありますので、はいはい、これを紹介したいなと思ってます。
はい、お願いします。
はい、まず一つがですね、北条早雲がですね、扇八つ上杉氏が守るこの大場城をですね、攻めようとしたんですけど、なかなか地形上落としづらい城であったので、どうやって攻めようか、それでは南から攻めるにしても低湿地帯でなかなか攻めづらい。ある時ですね、この近くで団子を売っていた老婆が、引き地側の南の堰を切ればたちまち水が干上がって、そこから攻めれば城を攻め落とせるんじゃないかという話を聞いて、北条早雲は堰を切りましてね、攻めていったんですけど、この話をした老婆が生きているといろいろ秘密が漏れちゃう。そういったことで、ある時この老婆を殺しちゃうんですよね。そうすると、そういった話した秘密が漏れないということで、ところがですね、哀れに思った土地の人がですね、老婆の霊を慰めようということで、お地蔵さんを建てて乗りました。まあそういった伝説もあるようであります。また大場城が落ちた時ですね、大場の影近に関わる女性がですね、船で逃げる途中死んだので、船に乗った地蔵を建てたんだっていう話もあります。まあそういったことで船地蔵伝説はいろいろ語られております。
ね、全くこう内容が違う伝説なので、
はい、
一体どんな、
どんな真相が、
ねね、あるのかなって言って、はい、すごく気になります。まあ
そういったことでね、この船地蔵、現在テレビの名前として残っています。
まあ、本当にこう地区の中でも、まあ、一つのポイントとして、はい、とても船地蔵っていうのは皆さん耳にしたことがあるような、やっぱり、ね、有名な場所かなと思うので、ぜひ実際に、ね、はい、こう見に行っていただきたいなと思いますね。
はいはい、ぜひね、現地を見て ね、確認していただければと思います。まあ、こういったことで、大場城址公園はですね、お城だったということで、昭和62年にですね、そこを整備しまして、歴史文化と自然の触れ合いというテーマのもとに公園が完成して、現在は桜の名所となっています。で、周辺を歩きますと、お城にちなむ地名が残っています。珍しい地名で、読み方も珍しいんですけど、城の下と書きまして、立下という小技名があります。これは隠れ里の東側あたりの集落を縦部落と呼ばれていました関係で、縦下というような方になっております。はい、月山、門崎、裏門、二番構え、駒寄せ、まあ、これらバス停の名前になっているところもあるし、学校の名前としても残ってますから、うん、はい、非常にこの中世に関わりのある地名がたくさん残っております。
ちょっと難しい地名だなと思っていた部分も多くあるんですが、その中でも公園の名前と小学校の名前と、
名前とか、ね、いろいろちゃんと残ってますから、貴重な名前をかみしめながら、
ね、
歩かれるといいんじゃないかなと思います。
そうですね、しっかりこう歴史を感じていただける地名が残っているということで、ぜひですね皆さんも歩かれて一つ一つ見ていただきたいんですが、はい、さあ大場の中でもいろんなお名前がありますけれども、
はい、例えば、はい、足洗場ですよね。足洗い場中と、ここで農民がね、手足やいわゆる農機具等をね、湧き水で洗ったっていう、うん、ま、もちろん影近等の馬もここで洗ったんじゃないかっていうような伝承があります、はい、それから宇都中ね、大場地区の南西の場所を指しますけど、ここがですね、稲荷の関で水を貯めて茅ヶ崎の赤羽の方に落とす小さい水路ですよね、が通ってたことでこういった名前がついたんじゃないかっていうあれもあります。まあもちろんあの裏門っていうのはお城のね裏の門ですけど、あとお話しした大場ですよね、広大な平坦地。まあこれはですね、西暦の935年の和名類にこの大場っていう地名も出てきております。ですから10世紀あたりから大場の地名が出ていたんじゃないかっていうあれですよね。
すごいですね。はい、
それから興味あるのが隠れ里、はい、
隠れ里、
ああ何だろうっていうねあ忍者がなんかいるんじゃないかと、そうじゃなくて大場の領主が住んでた館があったところと言われてますけど、すぐそばからそういった館が見えちゃうとまずいので、入口よりさらに奥のところにねそういった館を作ってて、外から見えないようなところに館を作ってて、そういった意味で隠れ里と言われているんじゃないかと思います。まあそれから観音坂ですよね。安らぎ荘の今現在の下の方、観音像が出たと言われているところで観音坂とも言われてるんですけど、なかなか興味のある地名だと思います。
なんでこういう名前がついたのか気になる地名が多いですね、
はい、一つ一つ見ていきますと ね、まあ、例えば学校の名前についてる駒寄せですよね、はい、まあ、これは大場影近がね、沿道にあるあの稲荷にですね参詣するため馬を清めたところと言われてるんですよね、うん、そういったそれ以外に城山とか、城山っていうのはお城があった山っていうあれで意味ですけどね、あとは商店山とか、よく皆さん聞くのが第六店ですよね、うん、第六店っていうのはですね、大場の野党にですね水田を持っていた地元の大地主が第六さん第六さんと呼ばれてたんですけど、そういった意味から第六点でできたんじゃないかっていうんですけど、現在総計院の近くのねバスの停止場の名前で第六点っていうの残ってますから、
私はこのバス停の名前最初呼び方が分からなくて一生懸命調べたのを今思い出しました
、はい、地名の会でも、はい、そういったあの地名探訪をやってる中で、はい、いろいろ資料を作っておりますので、うん、こういった地名の読み方とかそういったのが分からない場合はぜひ地名の会の方に問い合わせて見ていただければと思います。
そうですね。自分ちょっと参考にさせていただこうと思います。
は
い、
あと まだねバス停で興味が、はい、面白いのが2番構えね。館とか土塁とか堀でね防御陣地を作っていて、城郭に関わる防御ラインですよね。1番目2番目とかね。二番構えと言われてると、じゃあ一番構えがどっかにあるはずだって言うんですけど、沿道の方に一番構えがね、はい、あったんじゃないかっていうふうなと言われてんですよね。まあ実際具体的にどの辺かっていうのはちょっと分かりませんけど、
二番構えもなかなか読めないですね。公園の名前にもねなってますけれども難しいなとね、
はい、富士山の場合公園の名称にですね、はい、こういった小技名をつけまして、うん、地元の人も馴染めるような、ね、小技名をつけている公園がかなり、ね、あります。
ただ小技だってこともわからないままね、はい、使っているというか、
なんだこれはっていうあれでね、まあ、そういったあの地元にやっぱり使われてた古い地名をやっぱり生かしていくっていう、うん、大事じゃないかなと思います ね、はい、ね、
さあおしまいにもう一つぐらい、
はい、梵天塚、まあこれはゴルフ場に近いとこですよね。ゴルフ場を開設した時にですね近くに塚があったんですけど、 五六条の関連で近場にこの塚を移した、まあ、それで梵天塚っていうような名称をつけられたんじゃないかと思います。
これもなかなか難しいお名前ですよね
まだ小技名たくさんあります。この大場地域を歩いて公園の名前とか、バス停あるいは学校の名前とか、それから地域の施設の名前等を見ながら、中世の面影をたまに浮かべながら散策していただければと思います。
そうですね、はい、ありがとうございました。さあ2週にわたって大場地区のお話を伺っていきました。意外とというかものすごい歴史がある地域だったなということでね、はい、そういった歴史も感じていただきながら散策もお楽しみいただきたいと思います。今日は大場地区についてご紹介していただきました。藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木さんでした。ありがとうございました。
はい、また次回もよろしくお願いいたします。